今ポッドキャスト戦国時代ってフォンマですの？さあ皆さん、ポッドキャストというものをご存知でしょうか？特に今若い方はですね、ポッドキャストで音楽やラジオ番組を聞いている方多いということなんですが、実際のところどうなのかということで、そこでポッドキャスト今どれほど注目をされているのか、今後どういうふうに市場が広がっていくのかなどなど、株式会社オトナル代表取締役八木大輔さんに、今日はズームでつながっております。八木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ八木さん、まずこのオトナルという会社、2013年に立ち上げられたそうですが、はい、まあ、どういう会社なんでしょうか？
はい、我々株式会社オトナルはですね、うん、インターネットの音声広告と、はい、音声配信の会社です。
はい、
で、インターネットの音声広告と聞くとちょっとイメージしづらいんですけれども、そうそうそう、今日お話に上がるようなポッドキャストですとか、
はい、
あと今日この番組をラジコで聞いてる方もいらっしゃると思います。
いらっしゃいます、
はいはい、そのラジコの中に流れる音声広告をまず販売しているのが私たちの
会社。あ、そうなんですね。は
いはい、実はラジコで流れている音声の CM というのは、うん、放送と同じものが流れている時もあるんですけど、
うん、
実はラジコだけで別のものに差し替わっている時があって、
はい、
はい、その差し替わっているものはインターネットの音声広告、デジタル音声広告と呼ばれるもので、それを我々が販売取り扱っているような形になります。
形としてはラジオのオンエア用の CM と似たような、はい、同じような形ではありますが、そのネット専用とか、はい、そういったものが、ね、ポッドキャスト専用というものがあるそうなんですが、で実際そのポッドキャストってね、我々今エーナーも一部そのニュース部分はポッドキャストでも出させていただいたりしてるんですけど、それ以外にも専門の番組もあるんですよね、ポッドキャストだけのっていう。
あ、そうですね、オリジナルの番組というのもたくさん、ラジオ局さんも出されてますし、
はい、
あと後ほどお話に上がるかもしれないですが、うん、ポッドキャストは誰でも配信ができるというものですので、はい、素人の方がたくさん番組、一般の方ですね、番組の配信、要はインターネットラジオの放送を行っている形です。
ちなみに、はい、今ポッドキャストの番組ってどれぐらいあるんですか？
はい、あ、そうですね、日本国内だと5万番組以上、私たちがデータを観測している限りだとありますね。
5万番組ですか？
はい。
その中からそれで言うと、なんか好きなものを選ぶのも大変ですよね。
うんうん、
あ、そうですね、選んだりするときとか、やっぱ探したりするっていうのはなかなか大変だとは思います。数も多いですし、
そうですよね、
あと結構もう本当にワンテーマでやってる番組とかが多くて、
うん、
でも歴史だけをずっと話している番組とか、
はい
はい、趣味の話をひたすらそれだけ、映画だけとかっていうのがあるので、自分の好きなもので探していくっていうのが一つあるかと思います。
日本でも随分とそのポッドキャスト広がってきたということだそうなんですが、はい、どういったきっかけみたいなのがあったんですか？きっかけ、理由みたいなところってのはどうなんですか？
あ、そうですね、日本の場合は今2つあるかなというふうに思っているんですけども、
はいはい、
まず1つ目はですね、これ日本だけじゃないんですが、音楽サービスでポッドキャストを聞けるようになりました。うん、
なりましたね、はい。
はい、昔はApple Podcast とかウェブサイトからだけだったんですけど、
うん、
Amazon Music とかですね、Spotify とかって言われるような音楽ストリーミングサービスでもポッドキャストをまず聞けるようになったので、聞きやすくなりました。若い人が聞き始めてるのもこれが一つ理由です。
うんうん、
はい、
うん。
で、もう一つはですね、MBS さんもなんかもそうなんですけども、大手のラジオ局様が、新聞社さんもそうですね、新聞社さんなんかもポッドキャストコンテンツを大量に今始められているというのが大きいかと思います。
そうです、だから MBS でもそのラジオ番組だけじゃなくって、うんうん、例えばアナウンスセンターでもですね、馬のアナウンサー哲学への道みたいなのやったりとか、はい、向川さんが、ね、うん、まとものまともという、うんうん、だからそこじゃないと聞けないものなんてのもあるわけですよね、放送局の中でもね。
そうですね、オリジナルのコンテンツをたくさん出されている局さんもおられますね。
これどうなんですか、はい、例えば日本だけじゃなくて海外でもなんか広がってきてるそうですね。
はい、あ、そうですね、むしろ日本はポッドキャストだとこう言ってしまうのもあれですけど、後進国というか結構遅れてまして。
あ、そうなんですか。
そうです、もうアメリカなんかはですね、10人いたら4人はポッドキャストリスナーって言われてるんですけど、日本だとまだ 15% ぐらいなので、10人いたら 1.5 人っていう感じですね。
なんでそんなにアメリカってポッドキャスト聞かれるんですか？
そうですね、もともとアメリカラジオ文化で、その結構ラジオ局のデジタル化というのが そのポッドキャストで進んでいったっていう経緯もありますし、
ええ、
あとは英語コンテンツっていうのはですね、実はアメリカのポッドキャストは誰が聞いてるかというと、インド人も聞いてれば、オーストラリア人も聞いてれば、はい。なんでこの言葉の壁っていうのは大きくです。英語圏とか話者が多い、はい、国は非常にこうリスナーが多いというのがあると思います。コンテンツが発展しやすいという感じですね。
はい、それで言うとさっきね、八木さんおっしゃってたように、まあ、我々、はい、アナウンサーとかタレントさんだけじゃなくって、いわゆる、まあ、今ラジオお聞きの方もやろうと思えばできるわけですよね。
はい、そうですね。始められます。
はあ。
はい。
これどうなんですか。仕組みは簡単なんですか。難しいんですか。
仕組みは簡単になりましたね。ポッドキャストで昔から実は誰でも配信できるんですけど、うん、結構自分でサーバーを用意したりとかしなくてはいけなかったんですが、最近はアカウント開設をすれば誰でも配信を始められるサービスがあるので、非常に簡単になりました。あとマイクなくてもスマートフォンだけでこう、スマートフォンを手で掲げて配信すればいいっていうこともできるようになったので、誰でも配信できるようになっています
。ということですよ。ちょっと今ラジオ機の皆さんが、じゃあ僕も私もポッドキャスト番組やろうって言ってスマートフォン1台やってその、アカウント取れば、今日あったよもやば話とかでやろうとできるわけなんですね。
はい、いや、おっしゃる通りですね。
そら5万10万ってあっという間にですけど、ちなみにこんな言うていいのかな、八木さんは今なんかこの番組、はい、個人的に聞いてるよみたいなのは言っていいんですか。
うん、あ、そうですね。
どう
私そう、今聞いてるものもあるんですけど、昨年すごく良かった、昨年末にすごく良かった番組があって、うん、でこれですね、イチローさんの番組があるんですよ。
あります、はい。
ザ・エイト・ゲームスっていう番組 で、
うん、
でこれ実は昨年末に一応8話完結で終わってるんですけど、
うん、
イチローさん自身がですね、これまでの経緯とかをドキュメンタリー形式で語ってくれる番組で、
うん、
これ結構ですね、多分3年後に聞いても5年後に聞いても面白いっていうものなので、私はおすすめで結構聞き返してます。ビジネス観点としてもすごくいいですね。実はスポーツの話じゃなくて、
うん、
どうやってこう結果を出し続けるかみたいなところの話がされていて、しかも、うん、やっぱ目を閉じるとですね、一郎さんが隣で語ってくれてるような感覚になるんですよね。
色褪せない。
そうです。で、臨場感もあってっていうのはすごいおすすめで、私は結構好きで、
直接自分に言ってくれてるみたいな感覚が持てるて、
ね、なんか趣味のジャンルみたいな、なんかあるんですか、面白いなみたいな。
あ、そうですね、うん、私は、
うん、
プラモデルが趣味なので、
うん、
はい、そういうプロモデル中に聞くような番組とかを聞いてます。あと子育てしてるので子育ての番組
とか、ね、プラモデルのポッドキャストかと思って、どうやって説明するんだろうと思ってたら、はい、プラモデルしながら聞くっていう、
はい、
あ、でも作ってるこのキットがどうこうとかって言いますよ。全然わかんないんですけど、
うん、
絵は頭の中で思い浮かべるんですけど、それを聞きながら。
八木さん、それマニアックになればなるほど逆に需要があるってことなんですかね、はい、それで言うとね。
いや、それおっしゃる通りで、うん、結構ポッドキャストの特徴を語られるときに、例えば Spotify が使っている言葉だとニッチの海って言われたり
するん
ですよ。ありとあらゆるジャンルの縦に深いものがたくさんあるっていうのがこのポッドキャストの特徴で、ラジオとそこも結構違うかなという気もします。ラジオってマスなので、
うん、
皆さんのため万人向けに作られてますけど、ポッドキャストってひたすらディープという、はい、世界があります
ね。なるほど。確かに我々ラジオもね、また変な言い方でテレビと比較したら、うんうん、まだマニアックにできるかなっていう思いはありますけど、とはいえ放送なので、
そうか、
ポッドキャストはさらにマニアックにできるところがいいわけですね。
そうですね。
そうか、
ニッチの海って面白い。
我々 MBS アナウンサーもなんならこうポッドキャストみんなでやっていきたいなみたいな話は、うんうん、出たり消えたり、
うんうんうん、
出たりするんですけど、なんかプロからご覧になってどうですか、なんかこんなのやってみたらどうですかみたいな。
MBS のアナウンサーこんな番組やったらって
なんかあります
ですね。2つあると思ってて、やはりパーソナリティの方自身がこう心の底から出せるもの、趣味とか楽しいものっていうのもあると思いますし、
うんうん、
この強みっていうものを生かすっていう観点だと、
うん、
結構海外でもポッドキャストって聞かれてるので、
うん、
海外向けに関西弁を学げるポッドキャストとか多分関西の方しかできないですし、結構日本語を勉強するために聞かれたりするようなので、
はあ、その中で海外の方向けの関西弁講座。
あ、そうです。例えばですけ
ど、どうやったら知らんけどがうまいこと使えるかとか、
いただいてもいいですか、いただいてもいい。
あ、ぜひぜひ。インドネシアとかものすごいポッドキャスト利用率って高くて 60% 以上とか言われてるんですよ。アジアもすごい、東南アジア系は聞かれてるので、
うん、
はい、
でも確かに僕もあの最近ポッドキャストよく聞くようになったんですけど、うん、あの本当にビジネス英会話とかでももっと簡単なレベルからね、うん、本当に初級の初級からひたすら聞いていくとか、あのおっしゃったように日本語に特化したものとか歴史に特化したもの、本当、ま、聞いてたらなんかマニアックなものって確かに多いですもんね、ま、でもだったり実用的なものだったり、
はい、
うん、あのどうですか今後そのポッドキャスト界というのはどんな風な展開を今予想されてるんですか、はい、八木さん自身は、
私自身ですかね、
この、ポッドキャスト業界というところは、ポッドキャスト界というのはどんな風になりそうでしょうか、はい、
あ、そうですね、まずあのポッドキャストのこのビジネスモデルというのはそもそも、まあ、広告モデルが今はメインなんですけど、
うん、
アメリカのそのポッドキャスト広告の市場とかを市場予測が出てて、
はい、
3年で2倍まで 200% っていう異常な伸び方をするって言われているので、これはもう日本だけじゃなく確実にこのインターネットラジオのポッドキャストというものが市場拡大するっていうのは言われていることですね。これ世界で言われていること。
ああ、そうですか、はい、
はい、で日本もそうですね、だんだんやっぱりリスナーさん増えてきている傾向ありますし、やっぱ若い人たちが音声を聞き始めてる起爆剤になってるっていうのはすごい感じますね。
ということはどうですか、これ我々ラジオとかそういう世界に住んでるものからすると、はい、ポッドキャスト界で音声メディアの未来はちょっと今明るいイメージがあるってことですよね、
は
い、それで言うと。
そうですね、ポッドキャストに関しては非常にあのポジティブな情報が多いと思います。
うわ、だから良ければこれ機会にですね、うん、それこそ調べていただくとすぐいろんな皆さんに合った番組出てくるかもしれませんので、いや引き続き八木さんまた MBS ラジオのポッドキャストもぜひぜひまたよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。今朝はですね、株式会社オトナル代表八木泰助さんに今ポッドキャストの現状というのをお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から大阪梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケットは現在販売中、詳しくは番組ホームページをご覧ください。